11、普代村の勝利は続く。普代村の本村を守る普代川河口の大水門の高さは、海抜 15.5 メートル。本村より、南側の大田辺漁港地区の防潮堤も、海抜 15.5 メートルで、普代村は、死者・行方不明者を1名に抑えることができました。しかし、大水門を襲った津波高は、海抜20メートルで大水門を越えており、普代川に沿って、普代小学校の直前まで迫りました。また、大田辺漁港を襲った津波は14メートルで、もしも20メートルであったら、地域は壊滅していたと思います。幸運でした。なお、大田辺の方々は、念のために津波避難をしていました。防潮堤を過信しないことです。12、石巻市相川の高台移転と悲劇。北上川河口、4キロメートル上流には大川小学校があります。から、さらに、太平洋側に5キロメートル行ったところが13浜相川です。漁港近くに相川小学校がありました。現在は廃校。学校の裏山を越えたところに、集団地と呼ばれる浜崎地区があります。ここは、昭和の三陸津波の後に、集団で高台移転を行ったところで、東日本大震災で無被害でした。一方、小学校付近、集団移転の跡地に、多くの住宅ができていましたが、壊滅的被害を受けました。13、石巻市立大川小学校で起きたこと。近隣の相川小や雄勝小では、在校生の津波避難が成功しているのに、なぜ大川小学校だけが津波の犠牲になったのでしょうか。北上川の河口から4キロメートルの海抜1メートルの大川小学校在校生約100名では、保護者に引き渡された約30名を除く74名の生徒と10名の教師が亡くなりました。そして、周辺の住民、ほとんどが高齢者200名が、ほぼ全員亡くなりました。ハザードマップでは、大川小学校は津波浸水域ではなく、過去に津波被害に遭ったこともなく、津波避難場所に指定されていました。住民は、逃げずに大川小学校に避難してきたのです。それだけでなく、亡くなった74名の児童の保護者、おそらく働き盛りの方々も迎えに来なかったのです。地域住民が学校に集まり、ほとんどの保護者が迎えに来ない状況で、先生方は児童を連れて避難できなかったと思われます。東日本大震災では、約600名の小、中、高校生が亡くなりましたが、学校管理下の犠牲者は大川小学校だけです。14、海辺の病院の悲劇。海辺の3病院、岩手県立高田病院、南三陸町、公立静川病院、石巻市立雄勝病院、いずれも、標高は2メートル程度、では、医療スタッフ35名、入院患者124名が、津波の犠牲になりました。特に、海岸沿いの低地に立地していた雄勝病院、3階建てでは、裏山への避難が可能であったにもかかわらず、入院患者40名と、入院患者に付き添うと、決心した医療スタッフ24名が、犠牲となりました。入院病床を有する病院は高台に設けるべきです。15、海辺の高齢者施設での悲劇。海岸に近い低地の高齢者施設で、入所者485名、職員173名が犠牲となりました。犠牲者のほとんどが施設内部または避難途中で被災し、付き添った多くの職員も犠牲になりました。被災した施設の管理者の多くが、介護を必要とする高齢者を津波から守るには、施設を安全な場所に設置するしか方法がない、と語っています。避難計画では、どうにもならないこともあります。16、指定避難場所での悲劇。陸前高田市民体育館や石巻市、北上総合支所など、安全でなければならない指定避難場所や、訓練で、仮の津波避難場所となっていた釜石市宇野住まい地区防災センターなどで、400名以上の方が津波で亡くなりました。避難場所への過信が生んだ悲劇です。避難する必要がない高台に、生活環境を築くことが最も大切ですが、危険な場所に住む場合は、自分自身で避難先を判断する能力を養うことが大切です。 17、市役所、町役場での悲劇。海抜1から2メートルにあった岩手県大槌町役場をはじめ、陸前高田市役所、宮城県南三陸町役場、石巻市北上総合支所の4カ所で200名を超える職員が犠牲となりました。職員の悲劇と防災拠点としての機能喪失は、その後の災害対応復旧対応にも大きな支障となりました。職員の命を守るためにも、行政機能を守るためにも、安全な場所に耐震性のある庁舎を設けるべきです。18、国難にどう立ち向かうべきか。地震発生直後から地元の建設関係者が道路確保に努め、全国から緊急消防援助隊、警察の広域緊急援助隊、自衛隊、DMAT、日赤医療救護班などの支援が始まりました。一方、都道府県、市町村、ボランティアなどの全国的な支援は、初めての経験で立ち上がりが遅れました。浸水範囲の居住者は50万人で、日本の全人口のわずか 0.4% でした。残り 99.6% がどう戦うべきだったのでしょうか。南海トラフ地震に向けて、この教訓を生かさなければなりません。19、停電は早期に復旧するのか、海溝型地震の場合。南海トラフの被害想定では、電力復旧は東日本大震災の経験から、数日から1週間とされているようです。東日本大震災では、東北電力が日本海側に多くの発電所を保有していたため、早期の電力復旧ができました。中部電力や関西電力の状況は異なります。本当に大丈夫でしょうか。20、多くの小中学校が統廃合へ。津波の被害を受けながら再建された学校もありますが、統廃合により多くの小学校、中学校が廃校となりました。過疎化、少子化の影響もあります。地域の象徴的存在である学校が消えると、少子化が一層進み、地域も衰退します。地域の存続のためには、学校も地域も被災しないことが重要です。